どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり3日目に蘇った主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ありがとうございます。先週ですね、いくつかのことがあったんですが、火曜日に佐世保に行きましたけれども、そしたらですね、米軍基地の方ではないご主人がアメリカ人で、なんか元宣教師だったらしいんですけども、で奥さんは日本人の方で、で、米軍基地の方ではないんですよ、ね、あの一般民間人なんですけども、その方はホームページでですね、佐世保教会に来られたんですね。で1回来られて、ね、2回目だったんですけど、ホームページで来られて、新しい方が来られて、ご主人は仕事があったんですよ、火曜日午後からね。だけど朝から来られて、でギリギリまで来られて仕事に行かれて、奥さんは最後まで来られて、まあ、その後祈ったりね、あの私が帰った後も交わりをされていないで、なんかあのホームページを通して来られたんですね。でこの方だけじゃなくて、何かホームページを見て電話してくる方やね、熊本地震のことについて、なんかいきなり遠方の方が電話してきて、あなたはどう思うって聞かれたとかね、なんかいろいろですね、なんかいろんな反応が起こってきてて、まさに今あの人が来始めてるなってことを感じまして、であのなんかすごい感動いたしました。で水曜日の日ですね、タラミでの集会を回復してですね、やってるんですけれども、まあ、ゴスペルクラブを、まあ、礼拝の後ゴスペルクラブを1時間やってるんですけど、大村からジョイ牧師がいつも来てくださることになったんですけど、今回お父さんがおられて来れなかったんですね。どういうことになったかというと、石田兄弟がですね、導くことになってですね、であの大丈夫って今歌った歌とですね、なんだっけ、あ、そうか、これは夜明けの歌ってですね、この2曲をですね、2人でやろうと思ったら、そこに大村から1人の姉妹が、あのジョイ牧師とは違う姉妹が来られまして、なんかその3人でですねやったんですけど、その時はうまく歌えたんですけど ね, ね、でなんかあの2人でやるのかなと思ったら、あの人が来ましたので、それと実はですね、諫早に先々週かな、初めて来た女性がいたんですけど、まあ、クリスチャンの方なんですけど、その方が実は多良見の方なんですって。10年前に1回で来たんですって。それ多良見の方だったので、今回多良見にお誘いしたんですけど、急だったので来れなかっただけで、あのだから多良見に反応が始まってるんですよね。やっぱ踏み出すと面白いなと思いますよね。で、まあ、そういうことがありました。そして水曜日の日にですね、島原で集会があったんです。その日の朝、久留米からいつも来られていた山下みどりさんのお姉さん、上村つい子さんとおっしゃいますけど、2年半前がんを告知されて、あと2ヶ月どんな持っても3回と言われたんですが、それから必ずみどりさんが島原に集会に来て、その後行ってお祈りに行くということで、私も1回行ったんですけれども、まあ、他の宗教をしておられて、であのお祈りは受けられるんですけど、ちょっとキリストが拒まれたんですね。で私が行った後、なんか自分は信じないのに申し訳ないからって言ってね、別にいいんですけど、2回目以降は私は行けなかったんですけど、妹さんはいつも行かれてお祈りしてたんですね。でずっとそれで良くなられて、2年半ですかね、元気になって、で特に、そしたらね、施設に入ることになって、1ヶ月ぐらい前に、その施設で賛美あのコンサートを島原ゴスペルクラブで行こうということになってですね、でそしたらその島原ゴスペルクラブ行く1週間前に、救われちゃったんですよね。あんなにかっこたくなって、しかも本物の救いで、お姉さんの方から今までやってきたその宗教の偶像を処分してくれて頼まれて、持って帰って燃やして、で向こうからまた電話があって、これも良くないと思うから処分してほしいと言って、なんか占いかなんか関係のなんか全部をね、お姉さんの方言ってですよ、ね、みどりさんが言ったんじゃなくて、おいであって、本当に迷惑救われたんですけれども、ゴスペルクラブ行った時はあの施設の人たちがなんかみんな喜んでですね、私はいけなかったんですけども、すごく感動してくださったそうで、 CD は買われなかったんですけど、謝礼までもらってですね、島原ゴスペルクラブ2回目でもらっていいのかしらって言うんですけども、ね、しかもですね、なんかみんななんかね、感動して返したくないって、特に百ちゃんが人気で、なんか手を握ったらみんな返してくれなくて、あなたこのままいなさいって感じでですね、いや本当ですよ、私聞いた話ですけど本当らしいですね。でなんかすごく良かったらしいですね。なんかそのだからお姉さんがいたおかげで行ったんですけど、とかそのお姉さんが、急変しまして、火曜日の夜にメールが来たんですけども、で水曜日の朝、8時何分かでしたけども、天に帰っていかれました。で、まあ、金曜日に葬儀だったんですけども、まあ、残念ながら仏式だったんですね。はっきり救われたんですけども、その、まあ、家族がまだ信じてなかったからですね。で、まあ、朝電を打ちましたけれども、そしたらメールをいただいてですね、本当にありがとうございましたって、よかったってことを言っておられました。で本当に救われたってことが分かったからですね、 であの、まあ、キリスト教を知らなかったことはとっても残念なんですけども、神様がイエス様を信じるまで待ってくださってたんだなと思います。で本当にしかもゴスペルクラブが行って一緒に本当に心から賛美して、本当に心から賛美をして、みんながもう、返したくないっていうぐらいすごい臨在の中で賛美できて、でお姉さんも本当に神様を信じてよかったなと思います。で、まあ、あの緑さんがなんかすごくあの本当にありがとうございましたってメールをくださったんですけれども、まあ、天に帰ってかれましてよかったなと思います。であの、まあ、癒されてほしかったんですけど、考えたら2年半ね、あと3ヶ月どんなもっとも3ヶ月割れて2年半ねあの元気できてたんですね。で最後もあの苦しんで死んだってんじゃなくて、元気だって突然急変してさっと天に召されたので、なんか神様の憐れみを感じますね。苦しまなくて天に帰ったってことでね、で間違いなく天国で会えますからね。皆さんもし天に帰った時ですね、もし必ず帰りますから、 あなたが上村さんでしたかと言ってね、ぜひご挨拶をしてあげたいって、本気で言ってますからね、本気で言ってますから言ってほしいと思うんですね。でクリスチャンにはこういう希望があるんですよね。これも最高だと思います。向こうの方がはるかに長いですからね、永遠ですから ね、まあ、そのことを、ね、ぜひ覚えていてください。さてそれで、聖書の方に、入ってきて、あそれから今週ですね、金曜日木曜日の日に、ダビデ前田牧師が東京から来てくださいます、ご夫妻で。そして、そして金曜日の日の朝から、ブリックホールの部屋を借りていて、1日かけて、CD の制作があります。で一応土曜日も借りております。でまあ、あのもちろん金曜日1日でできればいいですし、きっとできると思いますが、どうぞあのゴスペルクラブの方々はですね、金曜日1日でやってしまうっていうんじゃなくて、何度でも神様の前に本当に神様が良しとされる作品ができるまでは何十回でも何百回でも撮り直してくださって、土曜日もかかってもいい、もちろんそう思ってね、午前中で済むかもしれませんよ。いいですか。でもあのなんていうかな、そのつもりで一応だから山田とゴスペルクラブの方は基本的には土曜日のゴスペ山田ご総ゴスペルクラブには行かない方向で考えています、ね、それを考えてたら金曜日に逃らせようとするでしょ。それはやめてください。神様のためには何度でもいいものができるまでは100回でも200回でも300回でも撮り直すと、で土曜日までかかってもいいと思ってやってください。で一発で終わるかもしれませんよ。さあそれでいいですか。さあそれでいいんです。言ってことはありますよね。だからあのその気持ちで、ね、やってほしいと思います。で、まああの一応そういうことで、来てくださって、で土曜日の午前中かなぐらいまでかかって、ね、一応撮ってありますので、そういうことになります、ね。でまあ、あとは土曜日に後藤が行きますので、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。で今回の CD はゴスペルクラブが作るんですが、長崎教会がほとんど献金をして、この CD 制作のために献金をして、積み立ててきたお金で作りますので、全面的バックアップをしています。で主に示されたからやってるんでね、あのでしかもあの第2弾ですけど、一応あの山田とゴスペルクラブっていうのは1枚目が生きていきたくなくなった時、で今回は本当にこう悲しみに沈んでいる時とかね、そういう時のあの CD なので、あのぜひねあのそれが用いられるように、祈っててほしいというふうにあの思います。はい、さてそれではですね、聖書に入っていきたいと思いますが、今日は、ペンテコステ、まあ、大丈夫ですよね。ペンテコステってなんじゃそれはってね、丸を取ったらヘンテコステになっちゃいますけどペンテコステ、日本語で言うと聖霊降臨日、聖霊が降って臨んだ日ってことですね。で、使徒行伝の2章の一番最初のペンテコステの時には、それまで聖霊が特別な時に特別な方にしか臨まなかったのが、キリストを信じている全ての人にこの時の、まあ、全てといってもそんな多くなかったんですけど、その集まったところに臨んで聖霊が、しかも単に臨んだだけじゃなくて満たされてしまったんですね。だから聖霊のバプテスマと言いますけどもね。でそしてここから教会がスタートしました。でここから聖霊時代になります。イエス様を信じる、どんな人であってもイエス様を信じると聖霊が注がれてくるというね。で、皆さんはもうすでに聖霊は受けてるんですね。聖霊がいらっしゃいます。イエス様を信じている人はね、ただ聖霊がいらっしゃることと聖霊に満たされていること、まあ、1回目の満たしのことを私たちはバプテスマと言っています。創世記とかないと混乱するからですね。でもあの満たされていること、あるいはバプテスマを受けていること、聖霊のバプテスマを受けていることと聖霊がいることとはちょっと意味が違うんですね。お水がありますよね、コップに見えますかね、まあ、8分目7分目ぐらいかな、8分ぐらいですこれね、まあ、すいません飲みます減りますよね。で満たされるということはこれがいっぱいで溢れてるって状況なんですけど、ここで言う聖霊の、ここで言うペンテコステの時はそういうレベルじゃないんですね。まあ、バブテスマっていうのはバブテドって言葉なんですけども、浸すって意味なんですね。浸すっていうのはもうびちゃびちゃにする、ちょっと言葉悪いけど、だからあのコップをですね、水槽かなんかに水があってコップを突っ込んだら 水槽の中にコップがあって、もうコップの中は水だらけっていうか、もう水の中にコップがあるようなもんじゃないですか。でこの時の聖霊のバプテスマ満たしっていうのはそういう感じで、聖霊が激しく臨んだ、その中に人々がいて、もう満たされきってるって感じなんですよ。そういう状況だったってことを覚えてください。ここではでクリスチャンっていうのは神様が望んでくださるとそういう状況になれる。でもちろん皆さんは聖霊はいらっしゃるんですけども、これね、もうこうそういう状況で満たされてる人と、溢れてる人と、9割の人と、半分の人と、水滴の人もいるかもしれませんね。これね、状況は違うんです。で、本当に聖霊のバプテスマを満たしを受けたらどうなるかというと、これはね、大きな変化が来るんです。で、この時にね、何が起こったか。このペンテコステの時に聖霊が臨んだ結果、何が起こったか。これもね、皆さんご存知だと思いますけども、ペテロをはじめとする弟子たちはね、この時集まってたんですけど、なんで集まったかというと、怖かったんです。ユダヤ人が殺されるかもしれない、殺されなくても捕まえられてひどい目に遭うかもしれないっていう。でペテロたちはイエス様を裏切りました。みんな弟子たちは、でも復活してイエス様がやってきて、シャロームって言ってくださって、本当に嬉しかったんですが、10日経ったら天国に帰ってきました。大宣教命令というすごい使命だけ与えて、とてもそれをする力がありません。でも最後にイエス様が聖霊を待ち望みなさい、聖霊を受けたらそれができるからって言われたので、聖霊って何か分かってなかったんです、その時は。まだでもとにかくその聖霊という方が来られたらできるということで、彼らは一緒に集まってたん、ね、そして待ち望んでたんですね。そして彼らは、ね、怖かったんです。イエス様を裏切ってしまう自分たち、ね、ペテロは賛同になるし、ヨハネは丸裸で逃げるし、他の弟子たちだって寝たり寄ったりですよね。で復活したイエス様ってとっても嬉しいけど、復活したイエス様が天に帰ってしまったら、やっぱりユダヤ人たちが怖いんですよ。でそして本当にこう一人でいれないんですよ、怖くてね。そういう状況だった。でとてもユダヤ人の人々に向かって福音を語るなんてことはできなかった。その本当に分かったこう彼らがこのペンテコステで聖霊を受けた後どうかあったかというと、その自分たちを殺すかもしれないユダヤ人たちに向かって、もう大胆に語り出したんですね。何か言ったら、あなた方はイエス・キリストを十字架につけました、悔い改めなさいって言ってね、なんかまるで殺してくれっていうような説教ですよね。ギュッてね、ストレートで。これでもね、全く恐れから解放されて大胆になったんですね。で分かりやすいからこう恐れを言ってますけど、それだけじゃないんですね。聖霊のバプテスマが言うとね、内側が変わるんです。例えば憎んでる人をね、愛せるようになったり、愛しくなったり、よく私が妻の証をしますけど、妻が学生時代ですね、どうしてもそのね、自分許せないお友達がいて、あんまり気持ち悪くてね、新宿から池袋まで行く途中で、渋谷から池袋まで行く途中で新宿で降りて2時間ベンチに座って苦しかったことがあったんですけど、教会行って主に臨まれた時に、もういっぺんにその憎しみが飛んで、ね、もう月曜日に早く会いたい、その子に早く会いたい、会って抱きしめたけど、どうせですよどうせ、ね、会いたいと思うぐらい気持ちが変わったって。でこれはね、聖霊に臨まれると起こるんです。これちょっと言葉で理屈で理解できる状況じゃないって、これ聖霊が働くということ。つまり聖霊が本当に臨むと、こう恐れがあんなに恐れたのに、その人たちに向かって大胆に語ったり、憎んでいたのにこう本当に愛しくなったり、こういう変化が起こる。それが起こった、つまり内側が全く聖霊によって作り変えられた。これが一つなんです。でその結果として何が起こったかというと、ペテロは1回目の説教でいきなり3000人が救われるんですね。男だけで3000人だから、もっとたくさんだと思います。3000人が救われるんですね。ですごい豊かな身をつけるようになるということなんですよね。で、聖のバプテスマを受けると何が起こるかというと、内側が追加られるだけじゃなくて、たくさんの身をつける働きが起こる。まあ、主の働きだったらそう、社会に出てくる方はお仕事で神の栄光を表すようなすごい栄光を見るとか、ね、学校だったらすごい主の栄光を見るとか、そういうことですよね。そういうことが起こるわけですよね。起こってほしいと思いませんか。不運なんて聞かないでくださいね。いいですか。不運って聞いてる人って、ね、いいですか。あ、それが私も起こってほしいと思いませんか。いや、起こるんですよ。聖書の約束なんだから。でそしてプラスカリスマの働きが始まったんです。でペテロとヨハネなんかはね、なんかちょっとライバルみたいだったのに一緒になって、車、今で言えば車椅子、生まれつき足の泣いた人が立ち上がって歩けるようになったり、盲人の方の目が開いたり、影を踏むだけで癒しが起こったり始まったわけですよね。影を踏むだけで癒しが起こるのはいいですね。そういうのを、ね、起こってほしいですよね。なんかね、ね、私の昔の好きな歌にですね、 いつもあなたの鍵を踏みって歌があったんですけどね、くだらない歌ですから忘れてください。本当に鍵を踏むだけでね、人は癒される、そういうことが起こったの。そういう内側の変化、たくさんの収穫、人ではない明らかに賜物、神の技が始まったんですね。そういう変化が起こったんですね。でそれは現代でも今でも起こりうるんです。20世紀それが起こったのは中国と韓国とアフリカです。アフリカは全部じゃないですけどね、いくつかの国でそれが起こりました。で私は21世紀日本とこの世界中で始まると思います。再臨が近いから。でリバイバルが始まったってことはその中に入ったと、今までは期待して待ってるけど具体的に現れてくるとってことなんですよね。でそれが起ころうとしてる。じゃあここから今日のメインなんですね。どうして彼らはそれを受けたのかってところなんですよね。そこを見たいんですね。2章の1節からいきますよ。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った、ね、風の響きってのはここです。この響きなんですよね。聖霊が望んだ響き、これから風の響きっていう、ね、で風が吹いてきて響いたっていうね、ここから取ってます。だからこの時のリバイバルのことが起こる時に用いられる賛美っていう意味をしてるんですね。リバイバルで用いられる賛美ってことですね。で話元に申しますが、五旬節の日になってみんな集まったって書いてあるんですね。どこにった、みんなが集まってたところに聖霊が望んだんです。でこれみんなが集まってたんです。大宣教命令も弟子たちが集まってるところで望みましたよね。で新約時代は教会に神が働かれます。教会を通して働く、基本として。だからこの集まってたところに聖霊が与えたんですね。でもちろんペテロヨハネたちは私についてきなさい、あ人間を領主にしようって呼ばれましたよ、個人的にね。でも大宣教命令ということは集まった時に来たでしょ。でこの集まってるところに来るんですね。だからね、そこにいるってことはすごく大事なんです。これは大宣教命令の時にですね、マタイの28章で、弟子たちは礼拝してるんですよ、ね、ところがあるものは疑ったって書いてあるんですね。でも疑った人にも大宣教命令は与えられた。でこの人たちは、まあ、この弟子たちはここでみんな集まってた、まあ、弟子たちだけじゃないんですけど、でみんな祈ったと思うんですけど、すごく、ね、期待して祈ってる人もいたらですね、分かりませんが本当かしらと思って祈った人もいるでしょうし、本当に聖霊来るのかしらと思った人もいるでしょうし、40日待ってますからいつまで待つのかしらと思っていた人もいるかも、一人や二人いるんじゃないかと思うんですよね。そういう人も含めて全ての人に臨んだんです。これはどうして、そこにいたからです。そこにいたからです。これ大きいんですよ。そこにいたから、そこにいた人全ての人に聖が臨んだんですね。だからサタンはね、そこから引き離そうとするんです。これはもちろんね、信仰に満ちてね、町の女一番ですよ、それ一番ですよ。でも、ね、そうじゃなかったとしても本当かしら、ね、まあ、それはいいけど私だけなんか精霊が避けていくんじゃないかしらとか思っていても、いる人はもう見ますよ、そこにいる人は精霊が望むんです。で今この時代ね、どこかで望み始めます。私の教会も望み始めますけど、神は愛の方だから他の教会にも望み始めます。でカリスマが現れてきます。ただ準備してない教会がほとんどなんで、日本の場合カリスマに対しては一時わーって技が起こるけど、その後必ず混乱が来ます。だから私たちは高ぶらないで、へりくだって、ね、もう20年以上学んでますからね、30年ぐらい学んでますからねそのことを助けに行く必要があるんです。これね、本気で信じてるんですよ、聖霊が臨んでくるとって。うちだけじゃない、他の教会にも臨んでくれたって、ね、だこれはね、そうなんですね。 でもそこにいるとね、臨んでくる。これはすごく大事なんですね。でダメなんで、ね、いてほしいんですね。いやこの話をするとすぐ思い出すのはね、東京に来ましたモーセ・デニシカル牧師、彼はなんでドレッドヘアって言うんだっけ、ね、ドレッドヘアですかね、ね、まあ、すみません、めんどくさいからちょんまげと言います、ね、ちょんまげしてたわけですね、こうやってね、ね、ちゃんと言うのはドレッドヘアだそうですけど、ドレッドヘアがどういうヘアか私わからないので、ちょんまげね、ちょんまげしてた、ね、そして、ところが彼はですね、アメリカに、まあ、もうカットしますね、アメリカにいろんな事情があっていうことになって、アメリカの集会で、マーリン・キャロさんの集会で一番後ろの席にいたんですけども、まあ、出てたわけです、そこにね。そしてマーリンさんが最後にニコッと笑ってね、 じゃあ神様に感謝しましょう、ハレルヤーってごまれたんですね。で彼は、まあね、拍手しようと思って、こういうふうにしようと思って、こんなふうにね、こんなふうにしようと思ったわけですね。まあ一応ギリで、そしたら、ね、なんか勝手に手がいつもコンサートに行ったらやるそうですけど、そう言ってました。こんなふうになったんですって。えっと思ってこう叩いた瞬間、ドドーッと精霊満たされちゃったんですね。聖霊のバプテスマを受けたわけです。これはもう間違いなく。そして当時19歳か20歳ですね。それまで幼い頃からずっとクリスチャンでしたから、聞いてきた御言葉が、それは聞いていたお話でしかなくて全然受肉してなかったのが、ドドーッと聖霊が来た時に一気に自分の中で受肉したわけですよね。これでもう嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくて、でその翌日かなんかに、当時は福岡から直接アシャナ航空で行ってたんですね、ロサンゼルスにね、九州は。で向こうで合体したんですけど、そしたらね、ちょっと夜遅い飛行機だったんで空港行ったんですよね。私やっと全部終わったと思ってほっとしてね、あとは飛行機乗るだけだと思ってほっとしたところにね、彼が来るんですよ。木原さんとか言ってね、もうランランと目を輝かせてね、喜び出されてでね、わーって話すんですよね。もう神様がとバーッと言ってね、でなんか息と偉い違いとか思いながらですね、こうバーッと喜び出されて話すわけですね。で、あーとか思いながらですね、でさすがに私もほっとしたことから疲れたんですけど、まあすごいなと思って聞いたんですけど、相当1時間以上話してから、あちょっと疲れてるな、やっと気づいたみたいで、他の人のところに行ってまた話してました。で帰りの飛行機の間中ずっと聖書を読んで、聖書を見ながら言ってましたね。もう全部飛び込んでくるんですって。もう泣いて悔い改めたり喜んで感謝したり、もう聖書が愛しくて仕方がない。こうでこれは人じゃないですよ、聖霊なんですよ。じゃ彼は祈ってたかというと、彼は祈ってないそこまでは、その後は祈ってますけど、なんでそれが起こったかというと、その集会にいたんです。その集会はすごく祈られた集会だったんです。周りに様に祈ったし、こっちも祈り込んでいった集会なんです。でバックで教会も祈ってたんです。そしてもう一つは、彼の親が祈ってたんです。で言葉をはっきりもらってたんですね。その証は今日はしませんけどね。そしてその時臨んだんですよね。でももしあの時彼があそこにいなかったら体験してません。今頃どんな人生だったんでしょうね。時々彼は自分で言いますよね、ドッとするって、はあ、別の時に憐れみの神がね、聖霊が注がれたかもしれませんけど、少なくとも今とはまた違ったでしょうね。ああね、そこなんですよね。でその時まずそこにいるってことなんです。でその時にもう一つは、ここで祈ってたんですね。これね、実はペンテコステの前みんながね、で1章の14節にこう書いてある。この人たちはって12弟子のことね、この人たちは12弟子たちは婦人たちや、婦人たちって書いてあるんです。聖書に婦人たちってすごく大事なんです。ポイントで出てくるんです。でこれは何かって言ったら、この人たちは婦人たちやイエスの母マリア、聖書に出てくる母マリアは素晴らしい謙遜な人です。ただカトリック教会が今言ってるマリアとは随分違います。聖書に出てくるマリアは本当に素晴らしい人です、ね、でおよびイエスの兄弟たちとともに、これイエス様生まれた後に生まれた兄弟たちね、みんな心を合わせ祈りに専念したって書いてある。でちょっと脱線しますけどね、婦人たちは一緒に祈ってたんですね。で祈る婦人会はね、教会にリバイバルと奇跡をもたらすんです。祈らないで喋る婦人会はね、教会に分裂をもたらすんですごめんしてください、東洋問わず、ね、もうこれはもう歴然とした現実です。祈る婦人会は教会の力です。リバイバルをもたらします。で婦人に喋るなと言ったら死ねってことでしょうですから、婦人は喋っていいんですが、祈って喋る祈って喋る婦人たちは教会にリバイバルをもたらします。祈らないで喋る婦人会は教会に分裂をもたらします。混乱をもたらします。あれ、ね、長崎教会の婦人会って、ね、祈る婦人会だったんですよ。過去形で言っちゃいけない、今も祈る婦人会だと信じております。ちょっと人数が少なくなってる気がしますね。ご婦人の方々忙しいと思いますけど、時間をできさえて集まってください、祈るためにね。婦人たちが祈るとね、神の手が動くから、なんか聖書はそう言ってるから、ね、で婦人たちとね、この人たち12弟子たちは120人ぐらいって言うんですけども、祈りに専念したって書いてある。でかっこいいでしょ、専念してたって、ね、専念したらかっこいいじゃないですか。でもこれはね、まあ、この人たち申し訳ないんですけど、私の解釈をすると、さっきも言ったように怖くて仕方がなくて予想に行けなかったそこにいるしかなくて、で こう大宣教までって嬉しいんだけど、とてもその力がなくて、その聖霊という方が来られないとね、まあ、体験しないから、聖霊という方が来ないとこうもうどうしようもないということが分かったから、神様なんとかしてくださいってその祈ってたっていうのもそれ以外なかった、もうそうするしかなかったって追い込まれた。これって恵みなんですよ。ものすごく弱さを覚えていたり、病気で現代学でどうしようもなくて、もうどうしようもなくなったり、誰かのために取り出してるけど、もうどんなにしたけてもどうしようもなすすべがなくなったり、自分のことに関してもうどうしようもないと思ったり、仕事のことでもね、これってすごい恵みなんです。その時ってもう祈るしかなくなるでしょ。で集まってこう祈ったんですこれね。そこに聖霊が臨んだこれね。で何が起こったかというと、ね、次ね、3節、また炎のような分かれた舌が現れて一人一人にとどまった、ね、炎のような分かれた舌がここにとどまった、クーラー強くして、ね、で、ガンガンに強くして、はい、で皆が聖霊満たされ御霊が話してくださるとおりに他国の言葉で話し出したって書いてありますよね。どういうことかっていうと、これね、言葉なんですよね。だから威厳って言われてるやつなんですけども、他国の言葉って書いてあるから、例えば今私がね、今後の何でしょうかね、今後の現地語ねで話し出したらですね、4歩3分かるわけです、ね、あと他にね、いろんな、ね、分かるで、私分からないけど分かるわけです。で今日は中国の言葉分かる、いないかな、英語で私がペラペラっと喋ったらですね、酒井牧師と山口教会で分かるわけです。喋ってる私はよく分からないわけです。あ、河村さんも分かる、ね、あ、述べしておくのも分かるか、ねね、中国語で話したらオンライン聞いてる中でもし香港からアクセスがあるから、ね、香港で聞いてる人がいたら分かるわけです、ね、ですね、で何を言いたいかって言ったら、でも話してる私は分からないでしょ。この時の威厳っていうのはね、他国の言葉だから聞いてる方には威厳なんですよね。でも言葉でしょ、何を語ったかって神を賛美する言葉か福音を語る言葉なんですよ。で面白いんですね、聖霊の時何が起こったかってね、言葉が唇を支配されて言葉が変えられたんです。これ大事なところなんですよ。実は聖霊が臨む時何が起こったかというと、まずなぜ威厳が来るかというと、威厳というのは天使の威厳の場合は理解できないけど、でも天使の威厳です。であれは他国の言葉、ね、今の他国の言葉かもしれないし昔の他国の言葉かもしれないけど、とにかく言葉なんですよ。その言葉の内容、本物の威厳だったら、悪霊も威厳語るからね、悪霊でもですよ、本物の威厳だったら神を褒めたたえることがほとんどで、そうじゃなかったら福音を語るかなんです。で唇が変わるんですが、言葉が変わるんです。聖霊が臨むと言葉が変わるんです。ではね、何告白していますか、何語っていますか。私はもう錆びついていて、もう私なんかもうね、もう錆びついていてって言ってたらですね、癌になりますよ。癌は錆びだそうです。ジョイ牧師が教えてくださいました。いやね、ダメですよ。で今はね、ジョイ牧師は一切言われません。ここが変わりました。いやでもこれ大事なんですよ。言葉が何を語ってるかってすごく重要なんです。本当に聖霊様が満たされたら言葉が変わるんです。これで神様が天地万物を作った時、言葉で創造したでしょ、言葉で作ったでしょ、言葉で作ったんですよ。であなたが何を語るかっていうのは、あなたの人生を形作っていくんです。だから聖霊が来ると言葉が変わるんです。これね、でこれはね、すごく大事なところなんですよね。今支援されてますけれども、岡田久江牧師ね、岡田久江牧師は2回奇跡を体験して、1回目はね、一番最初の時、ね、今日は言葉を中心に話しますから、ね、いつもとちょっと違う別にしてるんでね。で嫁いで農家に嫁いで農家にしたみたいですよ。一生懸命仕事して言ってました。夫に愛されたかったって、ね、それから姑さんたちに認めてもらいたかったら一生懸命仕事したって、そう明かしされていました。そしたら病気になったわけです、あんまりやりすぎて、ね、そして子供が男の子3人いたんです、ね、夫婦仲悪くなかったんです。ところが農繁期にね、病気が治らないからね、姑さんも姑さんもみんな仕事に出るわけですよね。ところが病気で行けない。で別に悪い姑さんに意地悪されたわけじゃないんだけど、やっぱり気が引けるでしょ。でしかも子供3人、男の子、幼い子供たちを自分が見たいのに見れないの、病気で。そうなると気分的に見えるでしょ。それで体になって心も病気になって自律神経失調症になったんです。そしたら主治医の先生が言ったんですね、 この病気は一生治りませんって。それでお父さんと 両家の両親が話し合って、協議離婚になったんです。別に夫婦仲悪かったわけないですけどね。そして実家に戻ってきたんだ。で彼女はそれから何と言い出したかというとね、私は世界で一番不幸だ、私は世界で一番不幸だ。でお兄さんがいろいろ励ましても、クリスチャンのお兄さんが励ましてもね、お兄さんに私の気持ちなんかわからない、私は世界で一番不幸だ、いや本当に言ってたんですよ。そして自殺未遂を3回したんです。でそれであまりにも実家の両親もお兄さんも、もう一人のお兄さんね、クリスチャンじゃないこのお兄さんも、なんとかしてあげたいんだけど手に負えないから、お前クリスチャンだろう任せるって言って、岡田牧師の北九州の岡田牧師に連れてこられたんですね。で最初教会に来た時もね、暗くてですね、あんまり喋らなかったですね、私たちにはね。お兄さんにはなんかそんなんね、いろいろ言ってた時、私たちにはあんまり喋りませんでした。で何度も言いましたように、近づくとね、あれ死の霊が働いて、本当に思います。あれこそ死の霊ですね。なんかこうね、すみません、の病毒してくださいね、これぐらいの距離、すみませんね、これぐらいの距離よ、これぐらい、これ大げ、あの頃いた人は私、うすすねまで分かるやつです、このぐらいの距離に行くとね、ずずずずずずってこうね、なんかこう、引きずられていくような暗闇に、あれも霊的な力ですね、本当に死の霊が与えたんです、そんな感じだったんです。とはね、3回目の時にね、イエス様を信じたんですよ、はっきり、明確に。そしたら、あの変わりよう、ちょっと天から、地獄から天国ですよね、もう喜んじゃって。本当に喜んじゃって、もう輝いちゃって、この当時22坪しかない小さな街道ですけど、細長かったん、こう高段の子に立つと一番下まで喜びがこう流れていくん、ここは分かったですよね、私は世界で一番幸せだって言い出したんだ。いや本当ですよ、嘘じゃなくて本当なんですよ。いや本当に本人聞いてみたら嘘じゃないか、変わったんですよ、本当に世界で一番幸せだった、はぁ、しくくだって言って変わったんだ。そしたらそうやって告白してたら、別れた息子さんと出会うわ、ね、と2番目の街道の隣のコンビニで出会うわ、日曜日の午後に、ね、そして島原行ったらその息子さんが訪ねてきて回復するわ、その息子さんたちに洗礼を自分が授けるわ、ご主人までやってきて、ね、うどん食べる食べるって、じゃあまずイエス様信じなさい、はいとか言ってイエス様信じるわ。細かいこと省きますけど、いやいやいやいや、怒らないですよね。ところが次また怒るんですよね。島原の戦いが結構厳しいから、いろんな人来たんだけどとどまらなくて、で一人の時が長くて、今度統合失調症になるってことが面白い。あれほど精霊満たされて変わったのに、一回満たされたらおしまいじゃないんです。この地上にいる限り戦いがあるんです。これ大事です。使徒行伝で書に書いてるでしょ、何度も満たされてるじゃないですか。あれ弟子ですよ、十二弟子ですよ。で皆さん自分がね、そういう精霊満たされてまたね、なんかなった時に、俺ダメだなんて思わなくていい。I am human being、 お互い人間なのです。地上にいる限り、この体を持っている限り、一度精霊に満たされてバブテスマけど本当にこう変えられたとしても、この地上で生きている限り、また再び、ね、さっき言ったコップの水を飲んだみたいに枯れたりなったとしても全然おかしくない、全然おかしくない。それが当たり前なんです、この地上にいる限り。だからもう一度満たされればいいわけですよ。もう一度、何度でも何度でも何度でも満たされればいいわけですよ。そうすればペンテコステが何度も起こるわけです。本当の精霊満たしが起こるわけですよ。これはね、で久井さんはね、島原でたがって、ちょっとあれちょっとおかしいぞと思ったんですよね。これまずいと思ってね、それでね、行ったらね、ちょっとねおかしくなってたんですね。眠れなかったんです、ずっと何日も。やっぱ眠れないとね、でそれでね、長崎を連れてきました。そしたらね、今度は立法的になってました。すごく自分に対しても私に対しても、キャラ僕しどうのかって言うんですよね。自分に対しても、それでちょっと我々だと手に負えないから、家族じゃないとまずいと思って、岡田牧師に来てもらって、長崎大学病院に入院してもらったんで、家族が言わないと入院させてもらえないからね、でしたんで、ちゃんと治療を受けて、半年間ね、我々医学は否定しませんので、ちゃんと治療を受けて、でもちろん パウロが来るたびごとにお祈りに行って、私も時々お祈りに行ってやってたんですね。そしたらね、半年ぐらい入院した後戻ってきましたが、この教官近くに家を借りて、そしてこう通院しながらね、薬いっぱい飲んでたんですよ。いや皆さんね、今皆さん薬もうなし、薬なしで夜眠れるし、統合失調症の薬飲んでません。で言ってたのに 1週間に2回ぐらいだったのが1回になり、2週間に1回になり、1月に1回になり、2ヶ月か3ヶ月に1回になり、でついに向こうが電話でいいって言われて、数ヶ月前電話かけた時に、もうあなたは治りましたから、何かあったら電話してください。でこれはね、大学病院ですからね、 普通ないんです。統合失調症というのは、ね、治るが薬を飲みながら安定を保てたら治ったというふうに判断するんです。薬を一切飲まなくて睡眠誘導剤も飲まなくて完全に治ったってことは普通ない。治っちゃった。最近ね、再びね、百ちゃんがいつも一緒に島原行ってますから証明してくれます。明るいよね再びスマイル被災が戻ってきたんですよね。こうやってるんですよ、こうやってこうやってやるんですよいや本当に本当に再び精霊は望んでるんですよね。そしたらさっき言ったように島原でね、昔の人は帰ってくるわ、彼女を通して癒しが起こるわ、ね、いろいろ技が始まってきたんですよね。苦しみを通ったことは幸いでしたって。もっと深く神の愛を知ったんです。再び御霊に満たされて、で、ね、勝って満たされた人、今あれは何だったってんじゃない、また満たされればいいんです。もっと深く神の愛を知りますし、もっと深く神の真実を知りますから。使徒行伝見ると今は2章しか書いてません。これ読み続けるとね、この弟子たちも繰り返し聖霊満たされてるし、あれね、ここ覚えてほしいですね。だから聖の場を出しまったら聖霊を満たされるってことは、そういうことをね、神様話してくださるってことなんです。私の内側が本当に作り変えられたり身をつけたりです。あ、さっき言わなかったけど、光牧師が救われた時ね、あれいきなり救いと聖の場を出しても一緒に来たんだと思う。まあクリスチャンだったから救われてはいたんでしょうけど、いわゆるバプテスマを受けた聖霊ね、これで喜んじゃって、でドレッドヘアでね、それでバスケットボール部だったんです。彼はバスケットはものすごくうまかったからね、あの身長なのに福岡代表になる人だからね。でバスケットボールで大学からでも行けたけど、もうバスケットをこれ以上したくないと思ってやめたそうですけど好きだったんだけどね。それですごいスピードだったんですね。でそこのが仲間がいて14人ぐらい、バスケットのすごい連中ですよね。体育会って感じ、結婚式来たからしたけど全員救われたんですよ。全員はっきり教会のところにつながらなかったんですね。教会にやっぱり若者を受け取るための準備をしないといけない、ねね、でも本当に救われたんですよね。これは見事ですよね。でさあね、光くんがすごかったの、全然光くん全然すごくない、ただいや申し訳ないけど、その後はね、彼が祈ったりしたことがあるんだけど、その段階のことは聖霊が来ちゃったから変えられて、聖霊が来ちゃったからみんなびっくりして、お前じゃない神様だなって、本当に神がいるなと思って救われちゃったの。この時のペトロだって、ユダヤ人たちはペトロを殺そうと思ったのに、そのペトロからすごい激しい説教なのに3000人死んだってことは普通じゃありえない。なぜ起こったかって、聖霊が望んだんですよ。でリバイバルっていうのは、そういう聖霊が豊かに私たちに望み、ある地域に望み、ある時代に望むってことなんです。だからね、それが今から起ころうとしております。始まってきていますね。もうちょっと喜んでほしいんだけどなあ、そうって顔しないほしいんだけどないやいやいやいやいやいや、これ、ね、でこれそれが起こってくるとね、こう自分で超えなかったものを超えさせてくれる。それが神様これからね始まってくるってことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。でそれがねこれから始まってくる。そのために鍵はねがあったら戻りましょう、原点に。教会に集まって祈ってたんですよね。で40日目に来たんです、実は。でもイエス様は行く天に帰る前に40日経ったら来るからとは言ってないんです。ここがミソなんですよ。で、ね、40日経ったら来るから40日待ってなさいって言ってないですよ ね。聖霊が望むから、望んだらあなた方がいいからそれまで待ちなさいって言われた、ね、私みたいにせっかちな人は10日ぐらいでね、まだかなと思ったでしょうね本当に3日でまだかなと思った人見たんじゃないかなでこうね、でもね40日なんですよ。で40日経ったら望んだんで、神の時にも来るまでこう祈る。だからといって今回ね、今日は忍耐しようという説教じゃないんです。群れとしては時が来ましたと言われてるから、私は成就の時が始まってると思うんですね。この時に本当に身体なる教会とつながってね、お祈りすることをします。ですごく嬉しいことがあって、教会祈祷会ってやってるんです。皆さんご存知だと思いますけど、水曜日の夜 ね昔は少なくて、最近はね14、5名集まってるの、ね、で朝婦人祈祷会だったの。ちょっと婦人祈祷会は最近少なくてね、3人とか4人とか5人なんですけど、ね、で婦人じゃなくても朝の祈祷会、夜来れない人は朝で、ね、朝来れない方は夜ぜひおいでください。いやとてもここまで来れないという方はオンラインがあります、スカイプあります。スカイプで祈れる蒼天もね、今ね12以上スカイプを入れたら毎日のようにいますね。スカイプを入れたらですよ、これはね、祈 祈祷会に人が集まると教会に技と奇跡が始まるんです。あと試練があった時、祈祷会に人が集まっている教会は試練の時にものすごく強いんです。で、大川嗣道先生はね、日本で一番大きな千人以上の、本当に千人以上の教会ね、牧師がね、あそこの教会、祈祷会に数百人集まるんです。で、これは強いんです。祈祷会に人が集まっている教会は強いんです。チョンギ牧師の教会も、今はしますが、昔ね、バーッとすごかった時は、祈祷院とか祈祷会にいっぱい人が集まってましたね。実はね、祈る教会は、さっき言った人には超えれない内側の変化が起こったり、人では考えられない収穫が与えられたり、職場でも家庭でも教会でも、ね、そして奇跡ですよ。カリスマ癒しや奇跡や、そういうことが始まるんですよね。でね、教会に集まっているのってすごく重要なんです。これはこれぜひね、覚えておいてほしいと思います。で、21世紀はね、インターネットがあるから来れない人は、いや私家から出れないんですって、ね、つなげばいいんです。本当にその時に神様がね、働くことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日はペンテコステで、かつてあなたが教会をスタートされた聖霊時代のスタートの時ですが、今も聖霊様は私たちを愛して、いつも共にいてくださることをありがとうございます。あなたは決して私を捨てて離れません。ありがとうございます。でもその聖霊様に満たされて、本当にその聖霊様に溢れて、私たちが神の栄光を見ていくことができるように、私の内側が全く新しく作り変えられ、驚くほどの収穫を見、そして私たちを通して奇跡が豊かに現れてくるように、そういう素晴らしい神の栄光を何度も何度も人生の中で見ていくことができるように、力強く導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父の神のもとに参ります。どうぞ一人一人の心の叫び、願いと求めに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解放を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって目指心と体を治れ。なんか人を許せないっていうか、人のことは引っかかっていて、それでなんかこうしっくりきてない人はいますけども、2つのことを私はあなたに命じます。一つはその人のことを丁寧に感謝しなさい。いろんなあなたにとってマイナスの面があっても、とにかく感情は伴わなくてもいいので、まず感謝しなさい。そしてさらにその人に、その人のことを祝福しなさい。その祝福はあなたに返ってくると知られます。あと膝と腰が痛い方、この膝と腰にあなたが手を置いてくださって、今完全に癒してください。よし、そってめずるさりょ、がんよ、その人の力消えてなくなれ。よし、そってめずるがんよ、その人の力消えてなくなれ。がん細胞完全に体の力出ていけ。イエスキリストの名によって、なんか、オンラインした人ですかね、ちょっと分かりませんが、吟味は必要ですが、離婚を考えている人っていうかね、なんかもうこれ以上無理だと思っている人はいるんですけども、しかし主はあなたに言われます。私により頼みなさい。あなたにはもう無理です。私はそれを知っています。私により頼みなさい。私はそこから私の奇跡と恵みを表していこうと知られます。頑張って愛しなさいなどとは言いません。ただあなたは私のところにそれをまだ持ち出してきていません。一生懸命頑張りました。でもあなたは私の前にまだ持ち出してないので、私の前に持ち出しなさい。その時になんか今まで体験したことのない聖霊の働きというのを体験するだろう。あらばらばらばらさんだらさ、皆様ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れ働いてください。 境内のことで長い戦っている方がいて、でその人は自分のできる精一杯のことをしています。ただそれでは追いつかないわけではないんですけど、神様はなんかもっとあなたに奇跡を体験させたいと思っています。主のために大胆に求めなさい、主のために大胆に求めなさい。そうすることによってなんかあなたは神の奇跡を体験します。あなたの予定よりも早く蹴りがつくでしょう。そして主のために求めたとき、それだけではなくて主のための境内が与えられてびっくりするようになります。もっと大胆に主のために求めなさい。私はその時にあなたに栄光を表していこうと知られます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。